初夜。私の初夜はいつだったのだろうか。あまりにも昔すぎて忘れてしまった。よく知っている男は2、3人よ、と言っても、もうこの原稿を読んだ人には信じてもらえないだろう。しかし、本当に心から尊敬し愛した男は2、3人。これは信じてほしい。講演会、原稿書き、たくさんのお客さん。毎日、忙しい忙しいと言いながらも、心の充電はしっかりできている。たった数秒の出来事でも、心が温かくなり、原稿用紙1枚や2枚は書ける。そういう人との出会いに感謝している。性のことを書くには、やはりホストクラブに行ってみなければと、数ヶ月前から考えていた。しかし、一人の男を口説くより、ホストクラブに行く方が勇気とエネルギーを要した。秘密でそっと行くのも何やら気恥ずかしい。だから、母にもいちご会の人たちにも、今日ホストクラブに行ってきます、と言って事務所の玄関を出た。雪の降る前に行かなくてはと決めていた。ホストクラブに行く途中、雪で滑って怪我をしたなんて、冗談にもならないからだ。秘書の松本さんは、本当に行くんですか?と、私の顔を、複雑な顔をして見つめた。彼女には彼氏もいるし、まあいいかと思い、行くことにした。本当は一人で行った方が面白い体験ができると思ったが、一人で行く勇気はなかった。タクシーがホストクラブの入っているビルの前に止まると、テレクラとかソープなどと書いた看板が大きく立てかけてあった。このままこのタクシーに乗って帰ろうかなと思ったが、深呼吸を何度もし、行くと決めたら行くんだと自分に言い聞かせ、エレベーターに乗った。ホストクラブは夜8時から。私の毎日の生活から思えば、8時はもう歯を磨いてパジャマを着ている時間だ。ホストクラブのドアを開けたとき、まるで宇宙へでも行くような気分だった。どんな人が出てくるのだろう。ここはレストランではありませんよ、と断られるかもしれない。松本さんが先にドアを開けると、エスコートする中年の50歳くらいの人が出てきて、まだ10分早いけど、寒いから入ってください、と言ってくださった。入ってみると、派手な服を着た男の人たちの姿はまだ見えなかった。ちょっとした高級レストランのような雰囲気であり、心臓の音が少し静かになった。エスコートしていた人に、すすきのタウン情報誌を見ましたか?と聞かれたので、見てきました、と言うと、安心した表情を浮かべた。多分、お金を持っているかどうか心配だったのではないか。心臓がドッキドッキしながら周りをキョロキョロ見回していると、普通のサラリーマンでは着ることのできない派手なスーツを着たホストが3人もやってきた。3人を見た途端、話そうと思っていた台本は真っ白に消えてしまった。来た来た。何を話そうか、と垂れ下がっていた手が緊張し上に上がってきた。高いお金を払ってなぜ私がこうも緊張しなければならないのか、自分を許せなかった。何百人の前で講演する方がよほど楽だなと思った。私の話す言葉が分かってもらえるかどうかとても気になった。久しぶりに手と背中に汗がにじんだ。しかし、時間が経つうちに、そのホストたちは、普通の男の人だと思えるようになってきた。たわいのない話をして、よく喋ってくれるホストが一人いて、彼の子供の時の話を聞いていた。どこまで信じて聞けばいいのか。本当かもしれないし、嘘かもしれない。三人ともきっと、私の姿に戸惑っているのだろう。一番困ったのは、 私がジョークを言っても笑ってもらえないということであった。三人とも眉をひそめ、真剣に私の言葉を聞こうとしている。彼らは全く福祉とか障害者問題のことを考えたことがないのだろうし、考えられないのが当然だろう。最近は講演会に行き、幼い先生と言われてもてはやされる。私のそばに寄ってくる人たちは、私のことをある程度知ってから来る。そこで私は大きな勘違いをしていることに気づいた。私のことを知らない人は全然知らないのだ。ただの車椅子に乗った一人のおばさんなのだ。受け入れてもらえるところにばかりいると、自分が鈍感になってしまう。鼻が高くなってしまう。その現実を見せつけられる思いがした。私がなぜここに来たかということを彼らに話した。男の障害者たちはね、ソープランドに行っていると雑誌や本に書いてあるのね。それに比べて女の障害者はバージンで死んでいくしかないと諦めている。だからここに来たら何かわかると思って来たの。ソープに行ってお金を払ってドアを開け出てきたとき、虚しくない？と聞くと、私の隣にいた23歳というホストが首をうなだれて独り言のように、確かに虚しいよな、と言った。私は即、虚しいでしょ？でも、その虚しさがわからないで死んでいくのは嫌なの、と言うと、彼は大きなため息をつき首をかしげた。わかってもらえないかな。わからないのが当たり前なのか、わからないふりをしているのか、どっちなんだろう。あなたたち、いくら払えば私を抱いてくれる？と聞いたとき、僕たちはそういうことはしません。本当に気が合えばそういうことはするかも。と、きれいごとを並べた。それは本当なのか、嘘なのか。何回かここに通わなければわからないのかもしれない。資本金のかかる勉強である。それだけ女からお金をもらうには時間がかかり、肉体より精神的サポートをしなければならない手間のかかる仕事なのかもしれない。しかし一方では男はすぐに服を脱ぎ性行為に走ることも知っている。時間がかからない単純な動物なのかもしれない。きっと、こんな言い方は大変失礼なことなのだろう。そうでない男だって、たくさんいるはずだ。彼らは、ホストは夢を売る仕事、と言っていた。夢かなぁ、とぼんやり考え込んでしまった。突然、私のお気に入りのホストが、おつまみを口に入れてくれた。ウイスキーを飲もうとすると、さっと手が出て、グラスを持ち上げてくれた。ほんの少し嬉しかったけれど、こんなこと日常茶飯事のように男性にも手伝ってもらっている。お尻と胸さえ見せないケアは何でも男性にもやってもらっている。ただ一つだけ、日常ではやってもらったことのないケアを見つけた。それはグラスの表面の水滴をハンカチできれいに拭いてくれることだ。アイロンのかかったきれいなハンカチでグラスを拭く手つきには感動した。いちご会の職員たちにもあの手つきでグラスを拭いてもらおうかと思った。でも、ここはホストクラブではないと怒鳴られるに決まっている。コートを上手に着せてもらってもこれも日常茶飯事である。私は毎日のようにホストクラブ並みのサービスを受けていたことに気づく。ただ、できないからやってもらっているだけであって、手の使える女性たちは、それらの行為に感動しに来るのだろうか。何人恋人いますか？と聞いても、全員、いません、という返事が返ってきた。好きな彼女ができて、ホストを辞めてくださいと言われたとき、辞めますか？と聞いた。理解してくれる女性を見つけます、と答えていたが、私には納得いかなかった。 家に帰って好きな彼女を抱き、仕事に行き好きでもない女を抱かなければいけないのは奇妙だ。彼らはお金では女を抱かないと言い切っていた。その言葉が本当ならいいのになぁとふと思った。しかし、バージンを捨てたい女性障害者にはそれはがっかりする答えだろう。お金をくれれば添い寝くらいしてあげますよと言ってくれたなら、私はバージンを捨てられない仲間たちにここのホストクラブを紹介するかもしれない。カモという言葉は曖昧で卑怯な気もするが、女性だってお金で男に抱かれる虚しさを知った方がいいのではないか。こんなことを書くと怒る人と笑う人と二手に分かれるだろう。時計が11時になったら帰ろうと心に決めていた。帰るとき、三人はタクシーが出るまで見送ってくれた。最後に一番気に入ったホストが松本さんの車椅子を畳む姿を見て、今度は車椅子の畳み方マスターしておきますと言った言葉に温かいものを感じた。今度来た時には彼を指名しようかなと心に決めた。一人で来てもいいですかと言うと、どうぞどうぞと言った。ミイラ取りがミイラにならなければいいのだが。デパートのショーウィンドウには素敵な男性もののセーターやマフラーがあった。今年のクリスマスは誰もプレゼントをする人がいないことが一番やるせない。綺麗なマフラーのショーウィンドウに気に入ったホストの顔が浮かんだ。彼にマフラーを贈ろうかと思った。すっかり私はああいう世界が好きになりそうである。翌日、入浴ケアに来てくれた女性に息子は大きな声で、お母ちゃん、昨日ホストクラブに行ってきたんだよ、と言った。私は顔が熱くなるのを覚えた。息子の日記に、ホストクラブ通いのお母ちゃんと書かれたらどうしようかと頭が痛い。でも、お金があるふりをするのは限界がある。貯金通帳の数字を見て、きっとこの悪い病気もすぐ治るだろうと思った。やはり、お金のかからないボーイフレンドが欲しい。先にも書いたが、障害を持った人を全く受け入れていないところに行くことは、私たちにとって大切な仕事だ。あの三人のホストたちが、子供の頃から、障害を持った人と一緒に教育を受けていたなら、私を見ても戸惑いはなかっただろう。子供たちの頭と心を常に柔らかくしておかなければならないというのが、今後残されていく大切な教育だと思う。この初夜の日に最もまぶたに残ったのは、会計の時、松本さんが私の財布からお札を抜いたシーンである。これでいいんだという自分と、もったいない遊びをしてしまったという疎ましさを感じる自分とが戦っていた。しかし、ホストクラブに行って新しい発見をしたので、100% 後悔はしていない。お金でホストクラブという世界に入る虚しさも感じた。ファンタスティックな童話を書いていたアンデルセンも、ダイナマイトを発明して億万長者になったノーベルも、好きな人から振られ、一生孤独という荷物を抱え死んでいった。障害があるから異性を得ることができないとは言いたくない。が、やはり山奥の施設で健康な男女300人いても、赤ん坊の泣き声、甲高い子供のおしゃべりが一つも聞こえてこないのは奇妙な世界である。ある講演会の最後の質疑応答で、施設を見学した中年の女性が、素晴らしい設備の施設でしたよ。あんないいものを作ってもらい、何が不満なの？と私に問いかけた。じゃあ、あなた、一生あそこで暮らしたいですか？と彼女に聞くと、低い声で、いいえ、暮らしたくありません、 とうつむいた。500人くらいいた会場が一瞬のうちに静まり返った。私はあまりにもきつい言葉を言い過ぎたのかと思い、涙が出てしまった。お金では愛は買えない、人生は買えない、ということが、あのホストたちは経験により分かってくるに違いない。しかし、虚しさを経験することにも価値があるのだと、私は言い続けたい。